円蔵のマーケット天気予報。2月16日月曜日、こんにちは、円蔵です。今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、先週前半はガイトナー米財務長官の動きで相場が動きました。金融安定化策発表の1日延期、また金融安定化策が出た後は失望感から米国株式が大幅下落し、これがドル円、クロス円を下落させました。ドル円は91円台から90円割れまで下落、ユーロ円も118円台から116円台まで下落しました。また新聞でロシアの民間債務約36兆円の返済繰り延べを外国銀行に要請するとの報道で、ユーロドル、ユーロ円が下落しました。しかしその後、この報道はロシア政府により否定されました。週後半にかけては G7 への期待感、あるいは G7 前のポジションの調整からドル円やクロス円も堅調に推移し、ドル円は92円付近まで上昇して終了しました。以上、先週の総括でした。今週の展望。ドル円は依然として90円、92円のレンジが続いています。1月中旬からの87円、90円のレンジが上抜けした後は89円50銭付近がサポートされ、90円から92円のレンジが続いています。90円割れがサポートされ続ける場合、最大1月6日の高値94円60銭付近までの上昇も期待できます。しかし年度末に向けた日本人投資家から海外資産を売って円に戻す動きも出やすい時期で、円高方向への懸念も捨てきれません。 G7 が終わり、具体策は出てきませんでしたが、各国の協調体制は確認されました。また17日には GM クライスラーの再建策の提出期限となります。米国経済新聞のウォールストリートジャーナルによると、 GM は破産法の申請も視野に入れているようです。 GM クライスラーなどの動向は株式市場にも影響があり重要です。また今週の他の注目材料としては、17日にはRBA オーストラリア準備銀行の2月3日開催分の議事録、対米証券投資、18日にはイギリスバンクオブイングランドの2月4日5日開催分の議事録、米 FOMC の議事録、これは1月29日30日開催分です。またバーナンキ FRB 議長の講演、19日は日銀政策決定会合、米国フィラデルフィア連銀景況指数、20日は米国消費者物価指数、これらのイベントや経済指標が注目となります。以上、今週の展望でした。
円蔵のマーケット天気予報。 料投資メールマガジン奥の近道、火曜日に執筆中のカリスマ投資家石川凛太郎の有料メールマガジン好評配信中。中長期投資を前提にした個別銘柄研究や投資に勝つ心構えのコラムなどが読めます。毎週火曜日に配信。春の株主優待キャンペーンといたしまして、今ご購読いただくと石川凛太郎チョイス3月優待投資銘柄レポートを差し上げております。年に1回のこの優待ゲットチャンスにぜひお申し込みください。12月から先行配信いたしましたサンプルを公開中です。動画をご覧の方は現在表示されている URL へアクセス、音声でお聞きの方はメールマガジン奥の近道をご覧になるか、 NPO 法人イノベーターズフォーラムのホームページ www.iforum.jp www.iforum.jp までアクセス。皆さんのご購読をお待ちしております。
円蔵のマーケット天気予報。
本日はリスナーである方から質問が来ましたので、その質問にお答えしたいと思います。リスナーのマニアックセブンさんはオプションについて質問されてきました。90円のオプションのエクスパイアリーがあるので、ニューヨークカットオフタイムまではレンジマーケットかもしれませんという私の書いたことに対してどういう意味なのかという質問でした。オプションにはバニラ型オプションとバリア型オプションがありますが、バニラ型オプションの場合はそのオプションの価格を挟んで上下のレンジを形成することがあります。これはオプションを持っている投資家がそのオプションを行使することを前提に上下で売り買いをするためです。そしてカットオフタイムというオプションの期限が終了した瞬間にこの売り買いを終了するためにレンジを大きくブレイクする可能性もあること、こういうことがマーケットに対する影響です。またエキゾチックオプションの一種であるバリア型オプションでは、いわゆるノックアウトとかノックインと言われるオプションの権利が消滅したり発生するオプションのことを言い、そのオプションの権利行使価格に向かってマーケットが攻め続けて、その手前にはそれを防戦する買いや売りが出てきてなかなかつかなかったり、あるいは最後について抜けてしまうというような動きをする場合があります。このようにバニラ型オプションとバリア型オプションではマーケットに対する影響が変わってきます。このようにバニラ型オプションかバリア型オプションというのは値動きを見ながら想像するしかありません。以上ご質問への回答でした。また質問をお寄せください。以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com enzopodcast@gmail.com です。
それではまた来週。
円蔵のマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。